お疲れ様です。
お疲れ様です。
お忙しい中ありがとうございます。本当
本当ありがとうございます。
はい、皆さんこんにちは。今日のゲストは、LA 在住の魂の弾き語りストしほりさんです。愛知県名古屋市出身のシンガーソングライターで、ゼクシー CM ソング「パパパパーン」の歌、キシリクリスタル CM サウンドロゴ、ビートマニアなど、ビートマニアもやってたんですか？
やってます。2つくらい歌ってますね。
待ってください、私初代2代目ぐらいまでビートマニア全部覚えてますよ。どの曲とか聞いてもよろしいですか？
Halfway of Promise っていう曲が最初にやったやつですね、はい、2002年、はい、2年か2年くらい。
お、それはゲームの中でどのレベルでどの曲ステージでとかってわかりますか？
これわかんないですよね。何のキャモン、キャワリ続けていくからもうっていう感じの曲ですね。
すいません、調べておきます。
申し訳ありません。結構未だに人気ですね、この曲とかも。
でもわかります。しほりさん、そういえば
はい、
こういうしほりさんが携わった曲リストとかウェブサイトってありますか？
一応ありますよ。
あ、本当ですか？
ウィキペディアもありますし、日本語版だったら。
あれ、私そのちゃんとウィキペディア事前にチェックしたんですけど、ビートマニアのとこ見落としてました。
ビートマニア載ってるかな、ちょっとわかんないですね。載ってないのかな、ビートマニア。
いや、ちょっと私が見落としていたら申し訳ないので、
まあ、はい、逆になんか載ってないかもしれない。
はい、ではちょっとまた引き続き読ませていただくと、それからアニメソングの歌唱、それから2007年にセナ名義でメジャーデビュー、サードシングルがオリコンデイリー5位にランクイン、2009年より作家としても活躍、水木奈々さん、桃色クローバー Z、中川翔子など人気アーティストへ100曲以上を提供されている。すごいですね、こうして数字にすると。
もう本当、この100曲以上ってほとんど最初の5年で、その後そんなに、最近アメリカに来てからあまり書いてないので、なんですけど。
そんな短期間で、曲を提供されてる方っていうのは、そんな短期間でこんなにたくさん書かれるものなんですか？ちょっと驚きました。
書いてる人はもっと書いてるんじゃないですかね。まあこれも書いてる中で一部採用されてるのだけで100曲以上っていうことなので、まあ落ちてるの数えたらもっともっと書いてます、
はい、確かに。すごいです、はい、驚きました。そして2018年に渡米、ニューヨークで音楽活動を始め、2020年、リリースしたカバーシングルでリードボーカルを担当、ビールボードワールドデジタルチャートでなんと6位にランクイン。あれ、すいません、これも私見落としてました。これどの曲ですか？
これはカウボーイビバップっていうアニメ の、
はいはい、
のカバーを友達友人たちとしたやつで、
はい、YouTube で拝見しました。はい、
はい、あれです、あれです。
ありがとうございます。そして2020年、昨年末、人気ゲームリーグオブレジェンズ新スキンテーマソングバトルクイーンズを共作曲歌唱。いや、しほりさんすごいですね。ちょっと、
ありがとうございます。
今日はしほりさんのことをいろいろと、はい、掘り下げていきたいんですけど、最近ニューヨークの方から LA の方に拠点を移されたということで、どうですか、はい、引っ越しと生活の変化などは。
引っ越しは本当クソでしたけど。
荷物届いてよかったですよね。
届いてよかったですよ、とりあえずは。本当にもう1ヶ月半かかりましたからね、確か。
ひどい。
ひどすぎるよ、本当に。なんでやねんつって、もう最短、いつ希望って言われて、 As soon as possible、
はい、
もう早めっつったら、もう OK as soon as possible っつって言ってたのに、どこが as soon as possible やっ。1時間、じゃあ1ヶ月半。そしてピックアップの人たちはすごいいい人だったんですけど、まあもうデリバリーの人たちが、もう人たちっていうかボスが本当にひどい人でね、もう人種差別ガシガシ嫌がらせに遭いました。
あー
あー、
本当 ちょっと途中少し諦め入ってた頃に見つかりましたもんね。
そうですね。もう嫌になっちゃいますが、まあまあ無事に荷物が来たからそれはそれで良かったかな、はい、最低限。でも LA はやっぱりあのニューヨークと比べてもうやっぱりゆっくりしてるので、はい、エネルギーがゆっくりしてるからいいですね。生きてる感じがします。
はい、あとあれですよね、あのニューヨーク特にマンハッタンとかに比べたら広くて、なんていうんですかね、密度的な意味でもすごく緩い感じですよね。
そうですね。もうあの、まあ、密度も全然違うし、あの建物とかもね、なんかニューヨークって狭いから上にもうバンバンバンみたいな感じで、はい、もう周りの景色がビルしか見えないみたいな感じだけど、こっちはみんなね建物が低いから、あの空が常に見えてて、なんかそれがいいですよね。まあオレゴンほどじゃないと思うんですけど。
でも今はもうずっと曇りですね、こっち。
残念ながら。そうですね。
そう、4月ぐらいまではずっと曇りの嫌な感じで。
あ、そうなんだ。晴れにくいところなんですね。
そうなんですよね。まあシアトルほどじゃないですけどね。
なるほど。そっか、その点 LA はやっぱり晴れが多いから、それはやっぱり気持ちがいいですよね。
ね。何年か前に友人がなんか雨は3回しか降ってないとかそんなことも言ってましたし、
今年はでも雨がすごい多いらしくって、うん、しょっちゅう雨降ってますよ。
そうなんですね。
この冬はちょっとなんでこんな多いんだろうってみんな言ってます。
あとすいません、私個人的に菅野陽子さんの大ファンなんで何かありましたらお話をお伺いしたいんですけど。
いや、もうぜひぜひぜひ、なんかちょっと事前にいただいたやつを拝見して察しました。あれ実は結構仲間みたいな。
だって中学生の時からのファンですからね、私。長いですよ、30年。
わあ、私もですよ。私もこう多分高1とか高2くらいからずっとファンです。もう神、私の神でした。
で、先にカウボーイビバップの時も、私音楽が菅野陽子さんって知らずに最初に見て、うわこの音楽すごいなからまた戻ったので、やっぱりそうですね、好きなものっていうのは、先に
カウボーイビバップの、コラボのやつ、菅野さんも実は参加してたんですけど、気づかれましたか？
気づかなかったです。ちょっともう一回見ます。
そうなんですよ、あの時ってコロナのもうまさにロックダウンの最中で、みんな、ね、誰も仕事がない状態でみんな暇だったんで、なんかいろいろそのサンライズさんとかファニメーションとかいろいろどんどん入ってきてくれて、そしたら菅野さんにいろいろ許可を取ってくれた時に、私もやりたいっつって菅野さんとシートベルツがジョインして、だからあのビデオを見ると途中から菅野さんが登場してるんですよ、シートベルツと。
わあ、すごいですねそれ。
そう、びっくりしました。
私今思い出しました、菅野さんとかシートベルツとか、あとビバップのサントラ実家に全部あります。
わあ、チャラチャラチャラチャチャって
ねえ、もうあれほどテンションの上がる曲ないっすよね。
ないっすよ。ちょっと私今もなんだっけ、実写版やってるじゃないですか、ネットフリックスで、
はいはい、
あれで菅野さんがまたね音楽やってるから、もうそれでもう菅野さんの音楽が流れるたびになんかもう感無量で涙が出てくる。
本当かっこいいですよね。
本当に最高っす、神様です。
本当そう思います。
あ、菅野さんとお仕事した話はしなくて大丈夫ですか？
あ、そちらもぜひ、はい、
すいません。そうなんですよ、なんか実は子供の時から菅野さんの大ファンだったんですけど、
はい、
私 プロの作家しほりとしての初仕事っていうか、一番最初に採用してくれた人が実は菅野陽子さんだったんですよ。
お
すごい。すごくないですか？
ねえ、それすごいですね。
本当にあれすごくって、2008年の末とかに、あ、違う、2008年にマクロスフロンティアってやつがテレビでやってたんですよ。
はいはい、ありましたね。
あ、見てました？
ですね、あれは私は本編は見てないですけど、私基本的に歌とか好きなんで、エンディングオープニングが全部、はい。
あ、まあ、素晴らしいです。それで OK です。中身より音楽、菅野さんの音楽が素晴らしくて、うん、音楽
ですよ、ね、
音楽負けてしまったっていう、うん、本当感じだったんですよ。でもとにかく音楽が良すぎて、私も感動しすぎて、私 カンヌさんと仕事するって決めたんですよ、あまりにファンすぎて、うん、でそれを周りに言いふらかしてたんですね。私カンヌさんと仕事するんだっつって、仕事するっつって、でみんながあの、え、なんか商品決まったのっつって言われて、いや何もっつって、とりあえず決めたんだよねっつって言ってたら、いろんな人に言いまくってたのの、なんかその一人っていうか、そのなんかサッカーマネジメント会社のあの人が、なんか最近そういえば勝利さん、菅野さん、菅野さんってうるさいなみたいな感じで、菅野さん、陽子さんってちょっとよくわからないけど、なんかアポイントメント取ってみようみたいな風に思ったらしくって、アプローチしてみたら、なんと連絡が取れて、菅野さんのプロデューサーさんと会うことになったんですよっつって言ってくれて、私も一緒にいいですか、行っていいですかっつって一緒に押しかけて、もうどれだけ私菅野さん好きかっていう話をしたんですけど、
うん、
でその直後に、そのマネジメント会社っていうのは実は作家マネジメント会社、それも作詞家さんが強い会社なんですよ。
はい。
で、そしたら菅野さんのチームが、プロデューサーさんが、特別に普段は外注を一切しないんですけど、今回せっかくのご縁なので、特別にこの社内限定で、視線コンペをしますっていう風に投げてくださって、
はい、
で、だから詞から作るんですよ。で、テーマとかもお任せで、なんか作ってくださいみたいなのが来て、でそれがマクロスフロンティアの映画版のシリルの曲の、視線コンペだったんですよ、たまたま。その時私結構曲が書けない時期だったんで、
さらっとちょっとすごいこと言いましたね。
すいません、そういうひどい話があって、詩、はい、が特に書けなかった時期だったんで、いや絶対無理と思ったんだけど、でも菅野さんだからもう絶対撮りたいっつって頑張って3つくらい書いて、でそうしたら採用してもらったんですよ。
お
ー。でもう本当実際に事務所っていうか、まあフライングドッグに伺って、でそうしたら菅野さんが現れて、お菓子を袋いっぱい2つに入れて、なんか、あ、どうも、菅野陽子です。しほりちゃんって誰って言われて、はい、私ですって言ったら、あ、どうも、よろしくつって、そしたら、袋の中からおもむろに1本、うまい棒を出して、はい、うまかぼーって渡されて、はい、ありがとうございます。神様からうまい棒もらっちゃった。もう2つくらいもらっていいですかって言っていただいて、でもういろいろとお話ししながら、もう一緒に作ったんですよ。
はい、
すごかったです。
ねえ、なんかすごい夢みたいな時間ですね。
すごい夢みたいな、本当に超スパルタだから、もうイメージがめっちゃはっきりあるんですよね、うん、菅野さんって。でプロデューサーさんもちょっと似たような感じの女性なんですけど、はい、2人とももうこれっていう考えがすごいあるけど、具体的には私が考えなきゃいけないので、
はい、
こんなんどうですか、あ、なんどうですかって言っても、うん、それは違う、それじゃない、それじゃない、あ、それちょっと近いみたいな、もうすっごい明確で、もうスリリングなんですけど、うん、なんかすごい印象に残ってるのが、君の俺かなとってあげるわっていうところがあるんですけど、君のおでこのっとってあげるわ、おでこなんでおでこなのって感じじゃないですか、
はい、
最初私は君の惑星って書いて星、君の星のっとってあげるわっていう風に考えたんですけど、星は普通すぎるって言われて、なんかとにかく普通じゃない、そんなの乗っ取られても困るよみたいなのが欲しいって言われて、例えばなんかイチゴとかみたいな、イチゴ乗っ取られても困るよみたいな、そういうのがいいんだよねって言われて、なんだろうみたいな、あれどれこれそれそれどれもれいろいろ出してって、そうしたらなんか絶対違うと思ったんですけど、おでことかどうですかって言ったら、それって言われて、おでこなんだみたいな。
すごい、確かにおでこ乗っ取られたら困りますもん。
困りますよね、いやいやいや。
なんかそれ面白いです。そういう面白い言葉をくっつけるのって、なんかツイッターにもちょっと似てますよね。
あー、そっか。いやー、ちょっと菅野陽子とアヒル氏のコツがなんか似たような発想だったみたいな、
ね、なんか面白い表現をくっつけてみたいな。
そうそうそう、だから菅野さんのまさにおっしゃったことがその通りで、ありきたりの言葉をすごく意外な形で組み合わせることによって新しい表現になるとっていうのをやっぱりすごい言ってもらって、でやっぱりその後 の創作にものすごく影響を与えてもらったので、そこからやっぱり急に楽曲が採用されるようになったんですよね最近。
いやすごいです。ちょっと私の勝手なイメージですけど、菅野陽子さんってどちらかといえばジャズとかブルース系の色が強い方だと思っていて、もちろんそのオーケストラとか全般的にこの J-POP とかもされてますし広いですけれども、その今のお話で言うと、その、言語化とかそちらの方にもすごいこだわりを持たれてる方なんですね。
めちゃくちゃそうですね。まあ、菅野さんの言葉で言わせていただくと、菅野さんはそのメロディーっていうのはもう世界中で出尽くしてると思ってると。なんだけど言葉に関してはまだまだ可能性があるっていうふうに信じていて、やっぱりそういうありきたりなものをその変わったオリジナルの表現にすることで、まあ、すごく可能性が無限大に広がるよっていうのをやっぱりおっしゃってますね。
そうでした。ターン A ガンダムのエンディング、最終回のエンディングの曲ご存知です？
わかんないです。どの曲だろう。
限りなき旅路っていう、今思い出したんですけど、あれ作曲は菅野陽子さんなんですけど、作詞はググってもすぐ出てこない。なんで？
菅野さん作詞もされてますからね、いろいろ。
この歌に関しては違いました。なんか作詞シーピアースって書いてます。どなたでしょう。
なんかそれ誰かの別名義っぽいですね。
ね、ですよね。リンクも貼られてないし作詞の時は別名義でっていう方いらっしゃいますもんね。
菅野さんはなんだっけ、ガブリエラ・ロビンですからね。
あ、
作詞する時は。
そうなんですね。
うん、
なんかすごいですね。なんか本当別世界の方のそんな素晴らしいお話が聞けるなんて、今日ちょっとこれ私が美味しいだけの回になってしまいましたね。
いやいや、菅野さんはね、本当世界中で人気ですから、アメリカでもやっぱファン多い
ですよね。お、ではぜひ、じゃあ今度こちら次のお話行ってもいいですか。この日本とアメリカの、
はい、
業界の違い、カルチャーショックなどありましたら。
業界というよりかはもう本当カルチャルショックみたいな感じなんですけど、はい、やっぱり日本の音楽業界で普通に当たり前にやってきたことっていうのが、やっぱりこっちで常識が全然違ったりして、最初の年に本当に苦労したんですよね、
はい、
単純にアメリカのミュージシャンのが結構やっぱりルーズだったりとかね、マークしてくるし、練習 してきてくれないし、譜面、ね、持ってきてくれないし、まあ、すごく振り回されちゃったりとか、やっぱり日本のが当たり前できたので、で日本だったら譜面はそれぞれやっぱりミュージシャンが自分たちで、まあ、事前に送ったものをやっぱりチェックして、ちゃんといろいろこうだなあだなってチェックして練習してきて、リハに来た時には全員できる状態になってるっていうのが普通なんですけど、はい、アメリカに来たらもうそれは神レベルのミュージシャンの話で、本当に自分ではやっぱり誰も持ってこない、それはな、アーティストの自分で全部全員分を持ってこなきゃいけないみたいなのが逆に普通だよっていう風に怒られて、え、ちょっと待って、それじゃあなんで事前になんで送ってるのみたいな、私ちょっと未だにそれ意味がわからないんですけど、だって家でチェックしてって自分でね、こうやって書き込んだりとか、あ、これってこういうことかとかって書き込んだりとかして、やっぱりそれも準備の一部なので、え、それやらないでなんかアーティストが当日持ってくるのだけに頼ってて、それ絶対弾けるわけないじゃんと思うんですよ。で本当に弾けないんですよ、
うん、
覚えてこないし。
そんな今の話を伺ってちょっと思ったのが、それ日本の会社でよくある、はい、事前に資料を送っても誰も会議までに読んでこなくて、会議では資料の朗読会が始まるみたいな日本企業あるあるの話にえ、
あ、そうなんですか。
なんか日本企業でよくある悪い文化っていうので、会議の前に資料を送っても誰も読まなくて、で会議ではその資料の朗読会が始まるっていう意味のない。
やだ、そうなんだ
それにちょっと近いものを感じました。
あ、アメリカは違うんですか。
アメリカだと事前にメールで送ったものは見てくれることもありますけど、会議では 資料をどんどんスキップして朗読会みたいなことにはならないですね、私の職場では。
なんかもうちょっとポンポン意見を言い合うみたいな。
そうですね、でもうサクッと終わります。はい。
すげえ。まあいいですよ、日本の会議はまあ無駄に長いって言いますもんね。
ね、なんか何も一言も喋らない人がたくさん参加してるイメージがありますね。
うんうん、ただいるだけって感じですよね、きっと。時間を埋めるために。
すいません、ちょっと腰を折ってしまいました。つまりそういうまあ、ちょっと悪く言うと、ちょっと全員同じプロ意識を持ってるというわけではないみたいな感じですかね。
そうですね、ちょっとやっぱり少ないです。そういう人ももちろんいるし、必ずさらってきてくれるアーティスト、ミュージシャンもいるんですけど、そういう人たち本当に重宝されるんで、すごく忙しいし、うん、捕まりにくいので、これパッと捕まる人とか言うとなかなか、難しい、非常に仕事がしにくいですね。個人的には信頼がしにくい人が多くって、でも、はい、急に来た外国人だから私って。そうすると日本だったらね、長年暮らしてるからやっぱりいろんな人脈があって、あ、この子ってもう信頼できるよねって分かってたりとかして頼めるけど、まあでもそれでも誰に頼んでも大体普通に予習して来てくれるものだったんで、こっちに来ていきなりやっぱり友達も少ない中でそういう信頼できる人がまだいないっていう状態の時がめちゃくちゃ苦しかったです。
そう、私が一つ驚いたのが、ニューヨークに最初渡米した時にもうコネクションゼロで音楽活動を始められた。これすごいですよね。
本当ですか。そう、何もなかったんですよ、ね、友達も誰もいなかったし。
その時にニューヨークを選ばれた理由とかっていうのもしあったらお伺いしてもいいですか。
はい、ニューヨークっていうのは行ったこともなかったし、地図上でどこにあるかも知らない状況だったんですけど、なんとなく行こうって決めた時に英語の勉強のつもりでドラマを結構見てて、はい、グリーにハマってたんですよね。
はい、ああグリーンのミュージカルっぽい、はい、
あ、そうそうそう、グリーンのなんかレイチェルっていう主人公の女の子がブロードウェイを目指してる女の子で、いつもなんかそのオハイオから、彼女はオハイオにいて、ニューヨークブロードウェイに行くのが夢で行くのよみたいなので、いつもいつもいつも言ってて、でそのイメージがあって、私もミュージカルも好きだし、いいなと思って、じゃあアメリカだったらニューヨークに行こうみたいな、本当そんな適当なフィーリングで決めました。
あ、でも分かります。いわばあれですよね、日本でいうとりあえず音楽やるなら東京に行こうみたいな。
そうです、そうです、はい。
そしてこちらの、昨年10月に渡米後初のアルバム、ファーストアルバムミューテーションがリリースされましたと。あ、こちらもそうですね、ツイッターで拝見しました。
ありがとうございます。
あ、ちょっと待ってくださいね、またちょっとこれファンの方に怒られそうなんですけど、私しほれさんの曲で1曲すっごい好きなのがあって、
おお、
うん、ちょっと待ってください、タイトルがすぐ出てこない、もうこれ怒られますね、やばい。
どれだろう。Perfect Imperfection。
そう、それです。 Perfect
Imperfection。
空気感がものすごい好きで、はい、
おー、嬉しい。
確かツイートでも全く同じコメントをしたんですけど、あの曲を最初に聴いて思い出したのがデズリーのライフだったんですけど、もう20年近く前の、もう、うんうんうん、で、うん、ミュージックビデオも素敵で、あれは素晴らしい、うん、曲でした。ありがとうございます。
めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ぜひ皆さんも、
そうですね、
ミュージックビデオ見ていただきたいですね。
あの水の中で撮影した。そう。ミュージックビデオに出てきた荒野はどちらで撮影されたんですか？
あれは LA 郊外のジョシュアトリーですね。
LA だったんですね。
はい。
勝手にきっとコロラドかニューメキシコかあの辺だなって思ってたんですけど。勝手に思ってました。いや、なんかそんな、
まあ、LA ではないですけど、厳密に LA から2時間くらい行った、東に行ったところのなんか砂漠です。パワースポットな砂漠です。
あの辺たくさんありますよね、パワースポットね。
いいですよね。水の中で撮影したのです。昼間に、その砂漠で撮影して、夜に友達の実家のにあるプールで、夜中水の中で撮影するっていう過酷なミュージックビデオ撮影でした。
すごい。他にも何か思い入れのある ミュージックビデオとか曲とかありますか、しほりさんが個人的に。
個人的には去年撮った2つのミュージックビデオが本当に思い入れ深くて、特にあの最初に出したこの Invisible っていう、なんかここ最近になって今4つくらい、なんかあのなんだっけ、映画祭とかで選んで、何かに選んでいただいてたりとかしてるんですけど、あのミュージックビデオはあの生まれて初めてコンテンポラリーダンスに、今まで挑戦したかったんだけどやったことなかったやつに挑戦したりとか、あとあの演技をずっと子供の時から歌手と女優になりたいってずっと思ってたので、でも演技はずっとちょっとしかできてなくて今までの人生でも、でそれをやっぱりあの今回そのまあミュージックビデオでも結構演技の要素とダンスの要素っていうのを入れて、
はい、
表現できたのでものすごい嬉しくって、すごくあの思い入れが深いです。
あ、そうなんですね。すいません、あのちょっと大変失礼なことを申し上げると、実は曲名とミュージックビデオが私一致しないんですけど、あの、はい、あのお手紙を書かれているミュージックビデオのやつは
あれは Your Phone ですね。
すいません、あの発音が素晴らしすぎて聞き取れませんでした。
Your Song 君の歌
Your Song ですね。ありがとうございます。
はい、
はい、あちらも詩がすごい刺さりました。ありがとうございます。
あれ結構メッセージがね、あの渾身のメッセージなので、あの響く人が多いみたいですね。
ですよね。そのしほりさん、今後その活動の方向性とか、何と言いますか、どういう曲を書いていきたいとか、どういう方向に進出したいとか、どちらでその活動のメイン、例えば YouTube にされるとか Twitter にされるとか、何かそういうのでビジョンってありますか？
今はっきりしたビジョンっていうのはそんなになくて、で今年は今までよりもなんか演技の方に力を入れてみたいなっていうとは思ってます。音楽は引き続きやっぱりあのアメリカのマーケットに合ったポップスというかっていうのをいろいろ書いてみたいなとか、まあ、他のクリエイターと一緒にそういうあの、まあ、コラボで曲を作ったりとかっていうことに力を入れたいなって思ってます。今年の目標はですけど。
すいません。で、あの演技というのは、じゃあ、あの舞台ですとか、ちょっとしたドラマですとか、そっち系ということですか？
あ、なんか、ボイスオーバーとか、あとは映画とかやりたいんですよね。
確かに。
なので、ちょっと勉強してます。
そうですよね。なんていうんですか、すごく競争率がめちゃくちゃ高いと思いますけど、それでもチャンスありますよね、きっと。
そうだと思います。なんか、そういうのやりたいなって思ってた、まあ、去年の終わり頃くらいに、ふと、とあるハリウッド俳優さん、まあ、日本人のハリウッド俳優さんが、と、なんか、DM ですごいやりとりをしてくださって、
はい、
1時間以上、なんか、みっちりいろいろ教えてくださったんですよ。で、まずは、ボイスオーバーは、まずやるといいよとか、あと私あ割とアニメ声みたいなのが得意なんですよ。でそしたらアニメ声はもうアメリカのアニメでもめちゃくちゃ需要があるから絶対いいよみたいなアドバイスだったりとか、具体的にどうしたらいいよっていうのをいろいろ教えてくださって、なんかやりたいなと思ってた時にそういうご縁があったりとかしたから、きっとそれはやっていいよってことなのかなって思ってます。
はい、すいません、そのボイスオーバーは、英語ではない作品に英語でという意味ですか？
英語のものもあるし、日本語のものも仕事によってはいろいろあるんですよね。だから友達の役者さんで、日本語のボイスオーバーをアメリカでなんか結構たくさんやってる子もいるんですよ。
あ、はい、そうなんですね。はい、あ、確かにそういえばネットフリックスでも最近一部始まりましたよね。音声日本語、全作品ではないですけど、
はい、はいはい、
日本語字幕も始まりましたし、
はいはい、でも日本語のそういうネットフリックスは日本の役者さんがやってると思います。
あ、日本、あ、でも日本のネットフリックスではなくてアメリカのネットフリックスで作品によっては でもあれローカライズ、日本から逆に引っ張ってるんですかね。
そうだと思います。
あ、そうなんですね、
はい、
確かにそうですね
そうですね、日本にもの日本、ネットフリックスのね、あの支社があるわけなので、そっちで多分まとめてると思います。
そういえば、ツイッターで音楽活動もう現役ではないですけど、あれですよね、あのしほりさんがよくやり取りされてるすけちゃんとか、
うん、
あとつねさんも元ミュージシャンですよね。一応って言ったら怒られちゃいます。
あ
今でもあれですよね。
元なんですか？
はい、
元なんですか？
そう、つねさんも一時期はジャズでベースを担当されてて、
もう
そうライブハウスをすごく回ってるっておっしゃってて、そうでも確かに以前久しぶりに弾こうとかおっしゃってた気がするんで、おそらくもうサラリーマンに会社経営を主にされてるんだと思います。
なるほど、あのまあ結構賢い選択なのかもしれない。
まあ、スケちゃんもそうですよね、今はもう音楽活動されてないもんですもんね。
今もしないのかな、なんかまだたまにはしてるのかなって思ってました。
確かに、いやそうなんですよ、ちょっとスケちゃんさんにも今度ここでお話しましょうよってすごいラブコール送り続けてるんで。
送ってください、個人的にめっちゃ聞きたい、
ね、聞きたいですよね。もうちょっとスケちゃんと炎上トークを延々としたいです。
してほしい、超楽しみ。もうずっとなんかパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッみたいな、ずっとアヒルが泣いてたよみたいな回になりそう。私に個人的にクワクワクワが入ってないバージョンを送っていただけたらすごい嬉しいな。
あ、確かにそれは可能です。あ、今ちょっと私すごいずるいこと考えたんですけど、ポッドキャストでそういうので会員を募って有料配信できちゃいますね。もしリスナーがついたらマネタイズで会員になるとクワクワなしバージョンが聞けますみたいな。
これは集まるだろうな。
ネタが
一つ。やりましょう。
そんなことしちゃったら、まあまあでもあの私は当面何もマネタイズしませんから。ひたすらフォロワーだけを増やして楽しんでます。
生きどるくらいにしたらいいんじゃないですか。なんかもうそんなん別にどっちでもいいじゃんみたいな。
まあ確かに、なんかそういうのもありですよね。
うんうんうんうん、ありだと思う。
しほりさん的に何かツイッター上のお話とかでされたいことってありますか？
ツイッター上でのお話？
何か。
私はアヒルさんのファンです。
うん、ありがとうございます。
いやもういつも楽しみにしてますからね。
ありがとうございます。まあこれからも、はい、延々とジョークを垂れ流していきたいと。その何が起きてもジョークを何と言いますかね、テレ東みたいな立ち位置に目指して、
ね、うんうんうん、
バラエティーを常に流しますみたいな。
いいと思います。私この前なんかもう初めてすごいひどい炎上に巻き込まれて、
あああれ拝見してました。
いやもうあれはねひどいなと思いましたね。なんか自分のタイムラインでそのトピックを始めて、ね、自分から何か言ったわけじゃなくて、なんか、あ、友達がちょっと絡まれてるから、助け舟出そう、みたいな感じで、もう他のところでこうやってコメントしたやつが、もう前後の文脈無視していきなり切り取られて、この生き物はこんなこと言ってるみたいな感じで超拡散されて、何百人もにリンチされるみたいな。
あれね、あ、いやいや、でもあれですよ、あれしほりさんになんかそういうクソリップしてたのって多分数十人ぐらいですよ。
いやいやいやいやいやいや、私も多分、いやー、なんかもう100人くらいは私対話しましたよ。
あ、でもほらあれなんですよ、ああいう人たちってなんていうんですかね、そのみんなでこうなんて言ったらいいんですかね、赤信号みんなで渡れば怖くない的な感じで、あ、今はこの人か、じゃあ叩くのに乗っとこうかなみたいな、なんかこのなんて言ったらいいんですかね、そのね、本当に議論したい人って少ないですよね。
そうですね、そうですね。だから、うん、まあ、3日間くらい本当不眠不休で、すごいたくさんの人と対話したんですけど、対話で できる人ってやっぱりいるんですよね。対話できない人はもうただイチャモンつけたいとか、うん、バカにして遊びたいだけなので、もうそういう人はポポポポポッとミュートかブロックして、大体私ミュートする派なんですけど、まあ無視したりとか、はい終わりみたいな感じで、でなんか対話する気のある人と、もうとにかく対話をとことんしてったら、もうほとんどの人、なんか9割方の人は理解してくれたんですよ。あれ、しおりさんなんか俺が思ってたのと違うな、みたいな。なんか俺もすいませんでした、みたいな風になんか言ってくれたりとか、うん、逆になんか応援してますって言って、なんか敵だったはずが味方になってくれたりとか、なんかそういう感じで、やっぱりむしろ多くの味方を結果的に得ることができたんで、まあまあでもアンチがね、今までそんなできたことなかったから、なんかバズってもなんかクソリプがなぜか来ないのがこれまでだったので、なんか初めてちょっとひどいアンチみたいなのができて、あ、なんかちょっと有名になってきた証ってことにして励まし方を自分にしてます。
確かにあのすごくポジティブに取られると有名勢っていうのはありますよね。上げ足を取られるっていうのは、
うん、結構やっぱり芸能界っていうか、あの音楽業界でも周りでやっぱりそういう、ね、マーケティングがうまい人だったりとか、そういうビジネスの才能があるようなアーティストさんだったりとか、業界の人っていうのはアンチは可愛いよねみたいな、なんか、うん、アンチはファンだと思ってるっていうふうにやっぱりおっしゃってますもんね。
確かに、うん。
まあ、アーティストは結構繊細な人が多いから、あのエゴサついしては、あの、100の応援より1のネガティブコメントに対して、もう私はこんな風でやってくれてっていう風にやっぱり言ってるアーティストさんとか芸能人も結構います。それはしょうがない。やっぱ傷つくから、はい、しょうがないけど、まあでもなんか、あの、ポジティブに取った方が得ですからね。
まあ、でも本当そうですよね。今後もその顔出し、名前出しで活動されていって、行けば、まあアンチの方は増えていきますから。
はい。やだ。でもアヒルさんアンチはいないでしょ。なんか変なコメント。
めっちゃいますよ。めっちゃ来ますよ。
来ます？
毎回来ますよ。
クソリプはなんかたまに見るんですけど、はい、なんかでも絶対クソリプってなんかよく分かってない人じゃないですか。あの文脈分かってないとか読解できてない人だから、そう、
あの基本的にクソリップしてくる人たちって、うん、あの文章を読んでなくて単語に反応してるだけなんですよね。
そう私の炎上したのも本当単語に反応されてるだけで、ちょっと、ね、文脈見たらあなたたちとむしろ同じことを言ってるんですけどみたいな感じ。そう
本当そうなんです
よ。なんか読んだ読んだって読んでって同じこと言ってるよって怒られてて、なんでお前こういうこと言うんだ、これはクーじゃないのかって、いや私もあの同じように思います。だからこうなんだよとか言って、いや私賛成だって言ってるのに何か文句あるのって
。本当そうですよね。うーん、
話が通じないみたいなね。
そう、あとその話が通
じない、アヒルさんが超平和なのに、あのよくそんな変な絡み方するなっていうのはちょっと思いますけどね。
まあ、うん、基本的にすごく面白い、一つ面白いのが、毎頻繁にクソリプをくださる方で私をフォローしてないのに私がツイートすると数分以内にクソリプしてくる人がいるんですよ。これすごいですよね。
どうやって、どういうこと、なんか人に見てるんじゃないですか。
ね、どうやって私を見てるんだみたいな。
うん、リストに入れてるような気がする、それ。
そう、うん、なんかそれ系ですよね。
うわ、うん、やばい、なんかめちゃくちゃファンじゃないですか、もうそれ。
そうなんですよ。で、また他にも面白いアンチの人がいて、アヒルは気に入らないけどネタは面白いみたいな。
それもちょっとひねてるけど、あのファンですね。
もうある意味ファンなんですよね。うん、ありがたい。
ファンだな。大好きなんじゃん。
そうなんですよ。だからちょっと私それで気をつけたいなと思ったのが、アヒルさんは好きだけどネタは最近面白くないって言われだしたらちょっとやばいですよね。
確かにその方が、うん、あのちょっとダメージ大きいな。なんかショックかも。
そうですよね。
いや大丈夫だとは思うけどな、もう、まあ、この面白さは、あの、
ま 炎上しない方向でうまくバズり続けるといいんですけどね。
いやーすごいよなー。いやーでも私もなんか責めたことは言うようになったけど、炎上しないようにっていうのは気をつけてはいるつもりなんですよね、はい、炎上しないように責めたことを言うのが割と自分では得意かなと思ってて、だからなんか割と何回かあの私のバズったやつがニュースになってるんですけど、うーすいませんこれ。
あ、いえいえ大丈夫です
ニュースになってるんですけど、でそれでもうクソリプが来ないんですよね、なぜか、うん、割とみんな賛同してくれることがやっぱり多いので、はい、なんか、うん、なんでクソリプ来ないのかわかんないけど、なんかまあ来にくいのかなと思ってました。なので今回すごいショックすごいショックが大きかったですけどね。
いやでも本当なんて言ったらいいんですかね、そういう文脈を読み取れない読解力がない人が反応しやすい単語ってのがあるんでしょうね。
ありますね、うん、それを単純に言うと知らなかったのがあの一番大きかったです。もう何もそこまで なんだワードが本当にあの地雷だったみたいですね、
うん、あとはあの女性だから叩きやすいっていうのもおそらくあると思いますし、
いやでもなんか私すごく嫌だなと思ったのは、そうやって、まあ、意見が違うことに関しては私は何でもいいと思ってるんですよ、はい、あのまあ、人個人のねあの意見だから別に持つも思うも自由だけど、なんかその私が思うことまでなんか犯罪だみたいなことやっぱりすごい言われたあ のがすごい嫌だったし、なんか個人に踏み込まれすぎっていうか、それはちょっと間違ってるなと思ったし、あのじゃあ私がもともとフォローしようと思ったそのお友達とあの縁を切れみたいなことを、あの縁を切らないと信じないみたいなことを切ったんですかとかすごい言ってきた人たちがいて、私はすっごく腹が立ちますそれに、
うんう
ん、なんで縁切らなきゃいけないんだみたいな、意味わかんないしみたいな、
もう本当それも典型的なクレーマーですよね、俺が怒ってるんだからみたいな。
うん、でもね、私お前のために生きてるわけじゃないしって感じ。
そう、ほんとそう。
ね、でなんかあとあの理解できないのは、あの友達だからって全部に賛同してるって思ってる人がそんなに多いのかなと思って。
あ、
友達で大好きでもなんか賛同できないことって別にあっていいと思うし、なんか全部に賛同してるわけじゃなくって、賛同してないものに関しては私いいねも押してないし、でも賛同してることがあってもいいと思うし、でもなんか友達だったら全部に賛同してるみたいな風に取ってる人が結構多いんだなっていうのは今回思って、それが私は意味わかんないなって思いました。
うん、そうなんですよ。日本特有かどうかはわからないですけど、例えば政治とかでも民主党は全部ダメとか言う人もいれば、何々さんが言うことは全部ダメとか、要はあれもう民主主義が機能してないですよねという、まあ、私がちょっと思ってるのが、要は一人の政治家の言うことやることが全部正しいってありえないと思うんですよ絶対に。
そうですね、人間だから間違いますもんね誰だって。そ
う、だからもう選挙をするんだったら人とか政党にするんじゃなくて法案ごとに選挙しないともう成り立たないですよね。
確かに確かに、いや確かにそうだな。なんかでもみんななんか一般化しすぎだと思うな。
うん、そう、だって私もスケちゃん人としては大好きですけど、スケちゃんのツイートは3分の1ぐらいは賛同できないんで
私も同じでスケちゃんすごい好きなんだけど、
そうい
やちょっとそれはどうだろうって思うこともいっぱいある。そうでもそれでいいじゃないですか、多分向こうも思ってると思うし。
そうなんですよ、うん、
でもお友達だってそれでいいと思うんですよね。なんかお前ちょっとそれは違うと思うよっていうところがあっても、うん、でも人として好きだから付き合ってるっていうのでいいと思うし、それは他人にだから付き合うなとか言われる筋合いはないですよね。
うんうん、そうそうね。なんかその辺をなんていうんですかね、あの枠組みというか色眼鏡で見たいっていう方、うん、ちょくちょく見かけますね。
そうですね、なんか自分が 気に入らないから相手に言うことを聞かせようみたいなのは少なくともちょっとなんか DV 体質っていうか、うん、なんか対等に相手を見てないしどうかなって思いますね。
ね、いやでも本当20年前私が日本で働いてた時の年上の方々はそういう方が多かったですね、残念ながら。
うわ、まあ、特にそうですよね。日本はあのやっぱり年上の男の人が偉いみたいなのが常にやっぱりずっとあったから、なんかもう部下っていうだけで、俺は上司でお前は部下なんだから俺の言うこと聞かなきゃダメなんだピシャっていう人多かったでしょうね。
ちょっとしほりさん、いちいちモノマネが入りますね。
すみません、そうなんですよ。
ありがとうございます。いや、ですよね。まあでもとりあえず、まあ、ツイッターにはあの楽しい方が多いということで。
そうですね、あの自分のフォロワーさんだったりとか、あの自分が付き合ってる人たちは少なくともすごくいい人が多くって、なんかいつも励まされてるし、なんかポジティブでなんか賢い聡明な人がなんか多くって、なんか自分の世界はそういう風だから、少なくともなんかすごく幸せですよ。
うんうん、ですよね。私もそうです。もう最近ツイートラインが食べ物ばっかりで。あれすごいですね。あのちゃんとあのアルゴリズムが判断してるんですね。私がいいねしやすいツイートをどんどん表示してくれてるんですね。
なるほどね。あ、それはなんかいいですね。なんかポジティブな方にアルゴリズムが働いてくれてたらね、私もなんか動物とかで待ってたらいいなと思います。
そうだから、
あの、うん、
そうそう、私の場合なんかしほりさんとかすけちゃんとか、あと私が絡んでるカズさんとかはもう皆さんあのリストに入れていて、
そうなんだ、嬉しい。ヒルさんのリストに入ってる。
別途、はい、非公開リストに入っています、ちゃんと巡回は。っていうか実は私、ツイートラインほとんど見てないんで。
あ、そうなんだ。それ
フォローしてても見てないんですよ。すいません、爆弾発言しちゃった。
でもその方がなんか平和かもしれない。なんかいろいろ逆に他の世界を見たいときだけそのタイムライン見て、なんかもしかしてリストでまとめちゃって本当に見たい人のしか見ないっていう風にした方がなんか心のメンタルヘルスがなんか守られそう。そう
だからですね、何があの今みんな共通の話題になってるのかとか、実はあんまり私追いつけてないんですよね。
うん、
まあ、あとあの通知が多すぎて、あのですね、通知今私ですね、ここ3日間で通知がですね、ちょうどここにツイッターのアナリティクス、いやもう本当にツイートこのはい、like が 214K。
うわー、
だからもうですね、すごすぎる。機能してないんですよ、本当に。
だって普通に通知オンにしたらずっと鳴り続けてるってことですよね。
で、オフにはしてるんですけど、だって携帯を1分置いといたらあの通知が20でマックスになるんですよ。もう何も意味ないです。
あ、うん、
ね、
すごすぎるわ。
だからもうリストを見るしかないんですよね。
なるほどね、すごい、バズの帝王だわ。
ありがたいですね。あ、そうそう、ちょっと私ね、あのデータ集計してるんですけど、去年の11月にあの累計インプレッションが1億いきました。
すごい、
ね、1年半で嬉しいですね、うん、
うわー、すごすぎるな。なんかもうそのうちなんかアヒル講座みたいなのねやったら、なんかこうツイッターでバズる方法みたいな講座やったらなんかすごい人来そうですよね。
それあれじゃないですか、するとほら今量産されてるじゃないですか。あの最後は固定ツイにとか、最後はプロフにとか。
あれね、
あれ、あのこれはこれだけはガチとか、これだけは言っとくとか、なんかそういう書き出しと終わりがなんか10パターンぐらいのやつ。
もうなんかあれ 私はあんまりなんか別に嫌いじゃないけど、まあ、なんかすごく好きかって言われたらそうでもないですね。なんかあもういいよってなっちゃう。
そうなんですよ。私もなんかあこれってことはあそれその派閥の人だなと思って。
あそうそうそうそう、なんかちょっとそれが苦手かも私。なんかあのどこかに所属するのがダメなタイプで、
うん、
なのでなんかあのどこかのなんだろう一派みたいな何々派みたいな感じになるのがどこのグループの人なんだなみたいなのがすっごいなんか無理なんですよね。
そうね、ほんとそう。まああの多分ここブー入れますけど一派ですよね。あれはあれあご存じないですか。
まあ分かんないです
方がいらっしゃってツイッター上にけどすごいもうですね、あの教祖様で要は、ツイッターとブログで儲けましたっていうのをも私は儲けましたよって言って儲ける方法を教えますよっていうのをツイッターとブログで儲けたいと思ってる人に教えるっていう、なんていうんですか、どこにも外に出ていかない PDCA みたいな、
あ自分のところにとにかく囲い込んじゃうんだ。
でもあれなんですよ、だってそのツイッターとブログで儲けたいと思ってる人にツイッターとブログで儲けましたっていう手法を売るのが利益なんですよ。おかしくないですか。
あなるほど
何も生み出してないんですよね、つまり。
でもなんかやっぱりそのお金が稼げるとかっていうのにやっぱり人はすごく食いつくから、なんかまあ儲けられるんでしょうけど、なんだかな、うん
な、そうなんですよ。例えばその何かを提供するならいいと思うんですよね。でもいやその簡単に言ったらもうネズミ講じゃないですか。
あーなるほど、ね、
儲ける方法、私が儲けたんで儲ける方法を教えますっていう方法で儲けたい人からお金を取ったのをそれで儲けますって言ってるんで何も生み出してない。
確かにあなたが私の金づるです。
そういうことなんですよ。
いやー怖い
ねえ、
まあ、なんかそうだな、だからそれも結局さっきのクソリプとちょっと通ずるところがあって、
はいはい、
言葉で反応してるわけですよね、その中身を考えずに、
うん、あ本当にそう、利益がっていうところにだけ反応して
どういうことかなって考えてないから。
確かに意外な共通点を見つけてしまいました。
そうですね、まあインターネットの時代だからそういう情報はどんどん出てるけど、その分なんかもしかしたらそういうなんだろうな、ホイホイも簡単になっちゃってるのかも。陰謀論もそうじゃないですか、ちょっと考えたら、いやそれあるわけないじゃんってわかるんだけどなんか考えてないからそこまで、なんか あそうなんだ、私はもうこの情報を知ってるから目覚めてるんだ、トランプは正義のヒーローなんだみたいなところになっちゃうんですよ多分、
ね、極端な、ね、極端な方がいらっしゃいますよね。
ねえ、まあ信じるのはね別に自由なんだけど。
はい、思います。
難しいな。
ね。はい。で、1時間経ちました。何か締めに、しほりさん、何かご宣伝されたいことなどございましたら。
宣伝、そうだな、さっきの、話で、こっちに来てから初めての集大成、ファーストフルアルバム、ミューテーションが、去年末、10月に発売したので、よかったら、Spotify とか iTunes Music とか Amazon Music とか、もう何で見ても大体入ってるので、しほりミューテーションで、調べていただけると、お聞きいただけると思います。ぜひ聞いていただけると嬉しいです。そして、ちょいちょいミュージックビデオを作ったりとかしてるんですけど、そのミューテーションからのリード曲の Under the Skin っていうのの、新しい MV がもうちょっとで、リリースされるので、YouTube で公開するので、よかったらそれもチェックしていただけたら嬉しいです。しほり94で、Twitter にはおります。
ありがとうございます。何か リンクなどありましたら配信の際に一緒にツイートしますんで、あの DM でいただけると助かります。
あ、わかりました。ありがとうございます。
ぜひ。それではクロージングのところ、いや、あれ何かちょっとないですかね。もうちょっとせっかく、
うん、もういくらでも、いくらでもせっかくだから
ね。部屋も暗くなってきましたしね。
ちょっとつけました。
そう、 LA だとやっぱりね、こっちより30分ぐらい日が長いですね、緯度が低い分。
あー、なるほど。
地理の勉強になりました。
いや、なんかアメリカでっかいですよね、やっぱり場所によって。外国くらいその時差があるから、
うん、
うん、それ引っ越しも大変になるわっていう。
ね、本当だって西から東って本当3000、4000キロですもんね。
うひょー、うん、すごいな。
しょはるさん、あの引っ越しの時はあれですか、 U ホールか何かのコンテナ使われたんですか？
いや、普通になんだっけ、あのムーバーズを探して、はい、あの依頼しました。
あ、それでじゃあ、トラックのその中トラック1台分とかそういうので。
いや、なんか一つのでっかいトラックにあの いくつものファミリー分のやつを詰めてる感じでしたね。
あ、これじゃあ
とんでもなくでっかいトラックでデリバーしに来て、で、なんかあの駐車場っつうか、その引っ越し用の駐車スペースに、あの、このトラック入れねえじゃねえかってめっちゃ文句言われて、いやいやいやいや、そんな一人世帯の荷物用で、誰がこんな、なんか何トントラックみたいな、あの、こんなでっかい車で来て入れる建物逆にあるって思いました。
いや、でもそうすると、じゃあ、集荷してから配送センターでまた小分けにしてとか、なんですかね。ね、
コンテナ、
うん、コンテナレベルで大変ですね。
大変ですよ、うん、なんか効率がいろいろ悪いなって思いました。なんかシステム化がされてないし、あと、うん、ムーバーズと、なんだっけ、キャリアの、うん、あのなんか提携がちゃんとされてなさすぎて、なんかあの今じゃあトラックは どれくらいに行っていつ頃に着くのかわからないのっていうふうに聞いても、あのわからないっつって、いや聞いてよっつって、いやあの連絡取れないみたいななんか感じで、外部にその受注するのはいいけど、なんでアメリカってこうちゃんと提携しないんだろうなみたいな。
ね、だってあれですよね、そのコンテナを移し替える人と、かつその例えばニューヨークから LA までの分が満杯にならないと1便出ないとか、そんなレベルですよね。
そうそうそうそうそうそう、その結果 ASAP が1ヶ月半にな
る。でもあの最終的に全部届いたんですよね。
届きました。
よかったです。しほりさんのキーボードとマイクが、ね、リスナープレゼントにならなくてよかったです。
よかった、本当。あれ、そう、あの結構アヒルさんの好きな曲とかもいろいろ書いてくださってたので、なんかそれも話すのかなと思ったら話さなかったです。
まあでもそうですね、この辺はあの、まあ、特にこれっていう面白いのも、
あ、そうなんだ。
大丈夫です、ありがとうございます。
アヒルさんの好みのコード進行は分かりましたよ、うん、なるほど。
そう、あのですね、本当この熊谷幸子さんの君と約束した場所、これ本当神だと思うんですよね。転調も激しいし、
うんうんうんうん、ちょっとなんかさっき聞きましたよ。
そうなんですよ、ありがとうございます。もう気持ちがいいですよね。
ここ これはやっぱり、うん、うまいですね。分かってる人が書いてるというか、最近の流行りって同じコード進行のすっごい短く完結するコード進行を延々に繰り返す。アメリカのポップスも基本的に全部そうなんですけど、日本のトレンドもそっちの方に今来てて、シンプルなものを延々に繰り返しちゃうんですよ。まあ、でみんな同じコード使うんですけど、うんうん、この方のこの曲っていうのは同じパターンではあるんですけど、一曲の中でこのサビの中でちゃんとストーリー展開があって、全く同じことは絶対繰り返さず、ちゃんとこう展開して展開して完結してるっていう、うんうん、ストーリーをコード進行で描けるタイプの人が分かっててやってるので、すごく美しいですよね。
そうなんですよ。もう本当に私の言いたいことを全て言ってくださってて実はほらよくあるカノン進行とか、あとジャスト・トゥ・オブ・アスみたいな、そう4つのコードを延々と繰り返すパターンの、
うん、
まあ名曲なんですけど、私あんま好きじゃないんですよね
おお、
うん、気持ちはいいですけどね、聞いてて、うん、
そうですね、わかります。私もそっち派なんですよ。だから最近アメリカでやり始めたから、今まで絶対やってこなかった同じね、その短い進行を繰り返す中で逆に展開を作るっていうっていうことに新しく挑戦してるんですけど、日本にいた時はもう本当割と難解というか、そういうやっぱクラシカルな長い中で展開するっていうのをもういつも書いてる派でした。
うん、わかります。かっこいいですもん。
嬉しい、まあ。君の歌とか結構そうですよね。結構アヒルさんの好みじゃないですか、Your Song。
あ、そう、あれも本当そうなんですよ。あ、でも、あともう一個の、何でしたっけ、すいません、また忘れてました、タイトルを。
Perfect Imperfection。
手紙の方です。
あ、Your Song の方ですね。
そう、あちらも、好きです。そういう意味では
あれ、はい、あれですよね、それでも私は今日も歌う、夢を遠く途中投げる突然の壁に閉ざされていた未来の先で君を待ってる。これですよね。結構だからその熊谷さんの曲とちょっとパターンっていうか、その展開の仕方が似てますよね。
そう、あとなんかこうなんていうんですかね、気持ちよくこうスキップじゃないですけど、なんて言ったらいいんですかね。
本当だ。
そう。ありがとうございます。ちょっとしほりさん一応プロの方なんでこんな私と話してる時に
。いやもう私こそヒールさんの大ファンなので。
ちょっとこれ有料配信しよう
100円みたいな1円
今だけ完全無料です。
あーすごいそれ賢い。結果一回も課金しないんだけど今だけ無料でずっとやるみたいな。
毎日閉店セールみたいな大阪
の。ああそれだそれだ。でも3年くらい毎日閉店セールやってるんだけどなみたいな。
今日こそは本当ですみたいな。
毎日今日こそ本当に。う
ん、ありがとうございます。
はい、
ではちなみにもし翔原さんが迷惑でなかったら何か宣伝されたいことがあったりしたら、またぜひ連絡いただけたら、ぜひこのポッドキャストも何度でも出てい
ただいても。嬉しい、やったー。
いつでも出てください。いつでも収録して、いつでも宣伝しますんでお任せください。
ありがとうございます。嬉しい、
は
い、
今だけ無料です。
やったー多分これで3年くらいは引っ張れる
そうですね、私がツイッターに飽きない限り延々といきます。
バーン飽きないでください。やっててほしいよ、はい、アヒルさんのツイート見るとホッとするんだもん、いつも。なんか
もうほんとね、周りの流れをぶった切ってくだらないことをマイペースにつぶやきますからね
そうそうだ、もうほんと炎上に巻き込まれててもアヒルさんのおとぼこツイートがパッときただけで今日も平和だ
そう、もう皆さんが明けましておめでとうございますって言ってる中、私一人豚骨ラーメンですからね
俺ゴンにだけは来るな
ね。
うん、 確かにな、しょうがないな。アメリカは本当に不便ですからね。
まあそうなんですよね、あの不便を楽しむっていうような、
そうそうそうそう、はい、これを楽しめる人じゃないと、うん、あの無理ですよ ね。 ね、
ありがとうございます。あ、じゃあ一回ここでクロージングの方を、
はい
はい、それでは今回のお相手はしほりさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
楽しかった
本当、うん、ありがとうございました。本当いつでもご連絡ください。なんか宣伝されたいことがあったら、はい、リツイートでも何でもしますんで。
わあ、強いぞアヒルさん、リツイート、うん、
とか言ってあんまり影響力ないですけどね。この間も、
いやいやいや、
あ、でもこの間あの私の尊敬するデザイナーの方がツイッターされてるのを知ってでもあの方もあのフォロワー1000人ぐらいしか増えなかったんですよ。だから
1000人すごいじゃないですか。
でもその1000人なんていうんですかね、要はあの方ご本人の実力だと思うんで、要は知名度がある方なので、そう考えるともっともっと増えなきゃおかしいのに、その私がリツイートしたぐらいでは、まあ、それぐらいしかまだ営業力がないんだなっていう。ということはもっとフォロワー増やさなきゃいけませんね。
いや すごいことです。1000人増えたらめちゃめちゃすごいですよ。やっぱりなかなかそこまでは増えないですもんね、
うん、まああの、はい、影響力が増えるというのは嬉しい限りなんで、はい、私が応援する方を延々とリツイートするアカウントにそのうち、
はい、すごい影響力を持って、なんか 何かあのしたいとか、その先の目標とかってあるんですか。
ああ、いや今はですね、あのちょっと失礼な言い方をすると、あのフォロワーを増やすゲームだと思って受けることを自分の意思とか主張とは関係なしに繰り返してる感じですね。なので私が言いたいことって何一つ言ってないんですよ。受けることを受ける形でリリースしてるだけで、まあでも音楽家でもそういう方いらっしゃいますよね。売れそうな曲を時代の流行りに乗って書いてるっていうポリシー、まあポリシーがないって言ったら失礼になっちゃいますけど、主張するために音楽活動してるんじゃなくて経済活動としてされている方もいらっしゃると思うんで、そんな感じですかね。
多いですね。もうアーティストさんはそうじゃない人も、まあ、いると思うけど、作家さんとかはそっちにの方がすごく多くって、なんか私はそっち派じゃないから、ちょっとあんまりそういう人にはなんかへーって感じなんですけど、でもまあ実際多いですよ。やっぱみんな怖いですからね、あの稼げなくなっちゃうのがすごく怖いから、
うんうん、
やっぱりみんな必死でそのトレンドを追いかけてるっていうのはあると思います。
そうなんですよね。なのでそういう意味では私はそちら派なので、まあはい、バズって楽しめればいいかなっていう。
いいと思います。なんかまあそれゲームだって思えば、例えばその何かテレビゲームみたいなものとか、そういうアプリのゲームとかみたいなもので延々と高得点を目指し続けるっていう、うん、そういう風に遊ぶじゃないですか、うん、そういうことですよね。
ね、あ、まさにその通りだと思います。そう思います。うん、
うんうん、
本業は普通に私サラリーマンやってますんで、これはもう趣味ですね。
いやーすごいですよね本当に。逆に私とかは仕事の一環としてツイッターをやってるところがあるので、なんか逆に仕事なのにそんなに上手には運用できてないというか。
そう、でもしほりさんの場合は仕事という側面もありつつ、ファンとの交流、なんと言いますか、
ね、あ、そう、それが仕事なんですよ。ですよ
ね、うんうん、あ、そう、
ファンの人と交流しなきゃいけないから、うんうん、
そうそう、だからなんていうんですかね、フォロワーを増やすことだけが成功ではなくて、ファンの方が喜んでくれたらそれでですよね、まずはきっと。
そう、そうです、
両方かもしれないですけど、うん、
そう、両方ですね。やっぱり増えないと、やっぱせっかくいいもの作っても誰にも聞いてもらえなかったら、もう本当全然意味ないし。
そうな、それ、そう、わかるんですよ。うん。
そう
だから私が気に入ってるものとかを私はリツイートするためにフォロワー増やしてます。
それすごい。めっちゃ先なんですけど。
ね、
いいな、いいな。まあ、頑張りたいな。
まあ、本当。
でもなんか、外面の人たちとつながるようになって、そのコロナきっかけで、それで急にツイッター楽しくなりましたよね。
お
それまでってやっぱりあんまりその運用の仕方が分からなくて、やっぱり情報をつぶやく、自分の情報をつぶやくだけになっちゃったんですよ。あんまり楽しくないから。
はい。
で、なんか、まあ、やっぱり作家やってるうちは結構人気のアーティストさんにいっぱい曲書いてるから、それでそのアーティストのファンが、どんどんフォローしてくれるみたいな感じで、今よりなんか前はもう多かったですよね、フォロワーが実は。だけどやっぱりアメリカ来ちゃってからそんなに曲提供してないし、アメリカのことってよく分かんないから、多分ごっそりやっぱりファンがフォロワーが減ってしまって、なんかあもうやだなみたいな感じになってたんですけど、そこでなんか在米の日本人の人たちと急につながるようになったら、なんか今まではちょっと一般の人とやり取りするとかっていうのって考えられなかったんですよ、なんか日本にいた時は。
はい。
でもなんか在米の人たちはなんか仲間みたいな感じが結構すっごくあって、なんかそこでもっともう気にせず、なんかファンの人もみんな見てるけど気にせずに、その在米のお友達と情報交換したりとか、なんかそういうのをコミュニケーション始めたらもうめちゃくちゃ楽しくなっちゃって、みんなすごい好きだし、でそれで自然となんかやっぱりつぶやく内容とかも変わってきたりとかして、もうちょっとなんか日常で起きた、まあ、ちょっといい話だったりとかっていうのも言うようになったら、逆にそれでそのなんかいろんな違う人たちがなんか見に来てくれるようになって、なんか前は多分アーティストのファン、だから水木奈々さんが好きでしほりさんも追っかけてるみたいな感じだったのが、なんかまあしほりさんが好きだから追っかけてるみたいな人がちょっと前やっぱり増えてきたから、なんかすごい楽しいですね。
わ、うん、かります。特に何て言うんですかね、ツイッターみたいな SNS ってビジネス情報だけではなくて普通のコミュニケーションを垂れ流すと、またファンの方がそういう側面が見れるっていうのは嬉しいですもんね。
情報だけだとやっぱりなんか つまらないですもんね、正直。うん、
そう、やはりそうファンと触れ合う、かつファンの人に生活を見せるっていうのはすごくファンからしたら嬉しいですからね。
確かに。じゃあ本当に在米の方々と知り合えて本当に良かったです
ね。いや本当、じゃあちょっとぜひ次回はスケちゃんと3人とかできたら。
あーやったー、ね、
スケちゃん絶対捕まえたいんですよ。もう私スケちゃん1年半前からずっとファンなんで、
やりたくないって私も、
ね、
やりたくないんですかね、スケちゃんは。
いや、お忙しいんですよ。なかなかタイミングが合わなくて。
そっか。なるほど。じゃあ、どっかでぜひ時間を作っていただかないと。
ね、そうなんですよね。まあ、でも、スケちゃんも LA なんで、うんね、時間軸は一緒なんで。
確かに。うん、わあ、すごい楽しみだ。スケちゃんをお話ししたい。ね
はい、じゃあ長1時間半近くなってしまいました。本当に今日お忙しい中ありがとうございました。
全然ありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございます。ですね、多分編集に 2,3 日かかるんですけども、その間に配信の時に一緒にツイートするリンクなどいただけましたら助かります。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、失礼します。
失礼します。